聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書65章17節から19節まで、旧約聖書の1168ページです。イザヤ書第65章17節以下。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。いよいよとこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の楽しみ、民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなる。100歳で死ぬ者は若者とされ、100歳に達しない者は呪われた者とされる。次に新約聖書からマタイによる福音書第6章19節から21節まで、新約聖書の10ページです。マタイによる福音書第6章19節から21節まで。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。祈ります。生ける者と死せる者との主でありたもう全能の神様、神の右に座って私たちのために取りなしてくださる御子イエス・キリストよ、今日私たちに先立って天に召された信仰の先達を記念するために一同がこの礼拝に集まっています。これらの方々はあなたの導きによって地上の生活を生き抜き、後に残る私たちに深い印象を残してあなたの身元に召されていきました。今は住むところをことにしていますが、あなたによって結ばれた愛のつながりはとこしえに絶えることがありません。どうか今日のこのひとときを祝福し、個人を忍ぶとともに私たち自身の人生について深く思う時としてくださいますようにお願い申します。後に残されたご家族の中には、今も癒されることのない悲しみの中にある方々もおられます。どうかお一人お一人を顧み、その悲しみを癒し、これからの生涯を守り導いてくださいますように心から祈ります。憐れみに富たもう神よ、あなたはこれら先達の祈りに支えられて始まった私たちのこの教会の歩みを今日に至るまで誠に力強く導いてくださいました。感謝のほかございません。どうか今後とも私たちに伴ってくださいますように心から祈ります。そして私たちの小さな歩みを通してあなたの祝福がこの町に、この国に、そしてこの世界に広がっていきますようにお力添えを切にお願いいたします。私たちは今ご遺族の方々と共に祈ります。この国を 正しい道にお導きください。政治、行政、経済に預かる人々、特に教育に携わる人々に誠実さと勇気をお与えくださいますようにお願いいたします。自然災害がまことに多ございます。竜巻などの被害に遭った人々に立ち直る勇気をお与えくださいますように。また世界の平和のために祈ります。米国における選挙の結果でやや変化の兆しが現れました。これが本当の世界平和の歩みに少しでもつながりますように心からお祈りいたします。この季節の変わり目にあたりまして、体調の優れない方々や病床にある方々を特に顧み助けてくださるように心からお祈りいたします。これらの貧しい感謝と祈りを皆さんの祈りに合わせて私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。皆さんのお手元に週報が、あると思いますが、週報の裏面に裏に、商店会員名簿というのが印刷してございます。で、最初にこの名簿について一言申し上げたいと思いますが、これは基本的には、上原教会と御国伝道所とが合同して1997年に代々木上原教会になってから、それから天に召された教会およびそれに準ずる方々の名簿であります。で、合同前のことも忘れるわけにはいきませんけれども、上原教会の方は赤毛先生の指導の下で戦前から長く活動してこられた教会ですので、全部のお名前を書くことは難しい。そこで現在の私たちと特に関係の深い方々のお名前に限らせていただきました。それが加藤愛子さんから上です。1995年に召されました。加藤愛子さんから上がそういう方々です。本当は一番トップの須山清子さんのその前にたくさんの方々の名前が入るべきところでありますけれども、先ほど申しましたような事情によりまして割愛させていただきました。で、合同前の御国伝道所のメンバーもここに2人入っています。それが加藤愛子さんの、少し上の方に1990年に召された田宮信子さんと、88年に召された黒川博さんです。で、このお二人は旧御国伝道所のメンバーでした。このお二人も加えて、名簿を作りました。で、黒川照さん、加藤愛子さんの下ですね、黒川照さんからあとは、二つの教会が合同後に召された方々のお名前です。で、今年は、悲しいことに新たに二つのお名前を加えなければなりませんでした。今年の1月16日に原田慶三さんが召されました。大変申し訳ないことですが、慶三さんの慶の字が間違っています。お詫びして訂正いたしたいと思いますが、尊敬の慶という字です。原田慶三さんが1月でした。それから鈴木良恵さんが3月の21日に召されました。この2人の名前を今年のこの名簿には加えることになりました。悲しい気持ちがしますが、仕方のないことであります。で、なおこの名簿の最後一番下のところに、教会員ではない方のお名前があります。福岡陽介さん。で、この方は 須山先生の教え子でありまして、今年の4月に召されましたが、でこの会堂で須山先生の詩式で前夜式もお葬式も行われました。でそれ以来ご婦人の、綾子さんがここにもいらっしゃいますが、熱心に礼拝に出席しておられます。でそのことを考慮して今年の名簿には特に加えさせていただきました。ご一緒に記念したいと思います。他にもたくさんあるのですが、お名前は、教会と特に関係のなかった方々とか他の信仰をお持ちの方々とか、そういうご家族をお持ちの方で、この教会で、記念の会をなさったという方もおられるので、本当は全部書きたいところなんですけれども、どこかで線を引かないといけないという事情もありまして、今年はこういう名簿を提出させていただきました。で、すでに天に召されたこれらの敬愛する信仰の先達、懐かしい信仰仲間、この人たちのことを私たちは忘れません。で私にとってはお顔も見たことがないという方々もこの中にはいらっしゃるのですが、しかしこの方たちのことを私たちは祈りの中で絶えず覚えています。その意味で私たちはこれらの方々のことを忘れません。またここに名前はなくても私たちにとって大切な人たちがいます。家族とか友人とか、そういう人たちのことも合わせて今日は、考えたいと思っています。でこれらの方々は今、神様の懐に抱かれている、そう信じて御手に委ねる、それが私たちのすべき第一のことだと思います。生きてる間はあれもしてあげたいこれもしてあげたいっていろんなことを考えますが、召されてからあとはそういうことは何一つできません。ただ恵み深い神様の御手に委ねる、それが私たちができる唯一のことですし最善のことだと思います。でそういうお気持ちで、多分ご出席のご遺族関係者の方々の中にはまだ悲しみの中にいらっしゃる方々があると思います。しかし神様がお一人お一人に平安と慰めを与えてくださる、そのことを信じまして、そのために心から祈りたいと思います。でさて、今日はこの礼拝の中で一つのテキストを説教のために与えられました。それがマタイ福音書の先ほど読みました6章の19節以下のイエスのお言葉です。これについてしばらくご一緒に考えてみたいと思います。まず最初のところですが、19節にあなた方は地上に富を積んではならないと、そう書いてあります。地上に富を積んではならない。でここではいくらか抽象的に富と書いてありますけれども、もう少し具体的に言えば宝物のことです。ある聖書の翻訳では宝となっています。宝物ですね。例えば高価な衣類とか、西陣織のような高価な衣類とか貴金属とか、そういったものです。で元のギリシャ語も宝とか宝物蔵とか、そういう意味の言葉だと言われておりまして、でこれは宝物と私たちは考えておきましょう。で昔からたくさんの王侯貴族が金に明かせて 宝物を買い集めました。どこの国にもそういう宝物殿のようなものがあります。で、私たちの国にも例えば正倉院の中に収められている御物と言いましょうか、非常に貴重なものがああいうところに集められています。ロンドンのブリティッシュミュージアムというところに行くと、そういう宝物がもう無限にあります。で、これは中国でも同じでありまして、で、どの国でも王侯貴族たちはそういう立派なコレクションを作った。で、そのことが示しておりますように、宝物というのはこの世で非常に価値のあるものとして大切に保存されてきました。で、そういうものを見るとある意味では大変面白いんです。興味があります。世界文明の歴史が、それを見ることで少しこう具体的に分かるような気持ちもいたします。そういうことですから、これはこういう宝物とか宝物の蔵とかそういったものには意味があると思いますが、しかし多面私はどうしても金持ちや権力者が欲が深いということを思わずにはいれません。そういうことの証拠でもあると思います。で、もちろん純粋に美しいものや高価なものに惹かれて集めたということもあったかもしれませんけれども、ありていに言えば自分の権力とか財力とかそういうものを誇示する、誇らかに示す、そういう動機の方が強かったのではないかという感じがいたします。で、こういった権力者や金持ちをイエス様は相手にしません。福音書を読むとそのことがよくわかります。彼が相手にされたのはこの普通のどちらかといえば貧しい民衆でした。そういう人たちを相手にして話をしました。今日の話もそれです。あなた方は地上に富を積んではならないというこの言葉は、金持ちが金に明かせて集めた宝物、そういうことを考え念頭に置いて言われた言葉ではないのです。そうではなくて、貧しい民衆が将来の生活のことを考えてなけなしのお金を貯めたり、ちょっとしたきれいな着物とかメダルとかそういったものをまるで貴重な宝物のようにして大事にしまい込んだり、そして万一の時に備えよう、何かの時には役に立つかもしれないという儚い望みを抱いて、そういうものを大切にしまっている、ちょっと保険ということに近いような発想、それもそこにあったんじゃないかと私は思います。しかしイエス様はそういうふうに富や宝物を蓄えることによって自分の生活を保障しようなんていうふうに考えるな、そう言われました。そういう考えは危うい。その理由として彼が挙げたのはこういうことです。まず地上では虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする、そういう理由ですね。毎日の時に備えて宝物を蓄えてもそれで安心というわけにはいかないと彼はそういうのです。第一に虫が食う。で、ここで虫と言っているのはある種の小さな蛾の幼虫でありまして、着物につきます。毛織物なんかに特に好んでつきます。で、昔は防虫剤などというものはありませんでしたから、大切にしている衣服でも簡単に この虫に食われてしまう。で第2に錆びつくって書いてありますが、でこれは金属に錆がついて、その価値を失うというような意味でしょう。で別の昆虫のことだという説もありますけれども、それはどちらでもいいことで、要するにイエスは安心できない、そんなものでは安心できないということを言いたいのでしょう。で第三に盗人が忍び込んで盗み出したりすると書いてあります。でこの忍び込むという言葉は、この生優しい行動を意味しているのではありませんでした。この言語は壁に穴を開けるという意味の言葉です。で当時コンクリートはまだありませんでしたから、民衆は藁や小枝を編んだものに泥をこう塗りたくって、それを壁にする、あるいはせいぜい天日干しのレンガを積み上げる、そういう仕方で家を建てました。ですから熟練した泥棒にとっては、壁に、そうやって建てられた壁に穴を開けて押し入るぐらいはわけもないことだったのです。でそれらを総合してイエス様はこう言われます。こんなふうに宝を蓄えてもそれを確実に守る方法はない。で 今日ではセキュリティということが非常に強調されますね。テレビなんかを見ていてもセキュリティ関係の宣伝が非常に多いように思います。自分の財産を安全に守るために電気仕掛けのいろんな配線を巡らしたりなんかしていろいろ考えるわけですね。でしかし絶対確実という方法はないというのです。これは昔も今も変わらないんじゃないでしょうか。非常に優れたっていうのはおかしいけれども、泥棒の話が時々映画なんかになりますけれども、どんなに堅固な銀行の地下の頑丈な倉庫でも破る、そういう人たちがいる。絶対確実ということはこの世にはありません。で、そうである以上この地上に宝を積むということを一生懸命に考えて生きていくのは愚かなことだとイエス様は言われます。で、私たちにも思い当たるところはたくさんあります。最近の10年間せっかく銀行に預けたなけなしの貯金がいつかなくなるんじゃないか、銀行が不良債権をたくさん抱えて潰れるんじゃないかというような心配を絶えずしていました。社会保険、いつの間にか誠に頼りないものになってしまいました。その他あげればいくらだってあります。この世で私たちがこれは大丈夫だろうと思ってそこに心を預けている、そういうものが最近にわかに怪しくなりました。2000年前にイエス様が言われたことと同じです。安心はできない。で、そんなことのために一生懸命考えてやっていくよりももっと大事なことをまずしなければいけないのではないかと、そう彼は考えられました。先ほど読んだ、マタイ福音書の言葉の中にははっきりそれという形で言われているわけではありませんが、他の福音書の箇所を開いてみるとそういうことがよくわかるんです。何かイエス様がここで暗示していらっしゃるようなことがある。で、それは何かと言いますと、自分の命というものは明日も大丈夫だと考えるわけにいかない。 その保証はどこにもない、そういう根本的な事実があるという、それが私たちの人生だということであります。ルカという人が福音書を書いておりまして、ルカ福音書の12章にこういう話があります。イエス様がなさった例え話ですね。ある金持ちの畑が豊作だった、大変たくさん取れた。でその金持ちは喜んでそれを借り入れて、あるいはお金に変えたりなんかして、で大いに気を良くして今までの蔵を改造して新しくもっと大きなものを建てて、その中に取れた穀物や財産を全部納めてしまい込んで、でこう言ったというのです。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ、そう言って大喜びをしていますと神様から声が聞こえてくる。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。そう彼は告げられるのです。この金持ちはパニックに陥ります。予定が全部狂ってしまう。でそういう話なんですが、その話の締めくくりにイエス様はこう言われました。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。神の前に豊かになる、これはどういう意味でしょうか。このマタイの方では、これを宝は天に積めと言っています。それと同じだと思います。明日もわからぬ命のことを考えれば、決して安全とは言えないようなこの地上の宝に自分の心を預けてそれに執着する、そういうことよりも他にまずなすべきことがあるはずだとイエス様はそう警告していらっしゃるのです。私たちはこれはすでに召された方々もそうでありましたし、私たち自身もどの人も区別なくそうでありますけれども、やがて神の御前に召し出されます。そして問われます。お前は何を儲けたか、そういう問いではありません。何を儲けたかではなくて、お前はどのように生きたか、お前はどのように他者を愛したか、お前はどのようにそのために祈り努力したか、そういうことが問われます。その時に神様の前で、別に大きな顔をしなくてもいいけれども、つつましくてもいい、何か積極的な答えが出てくるかどうか。宝を天に積むということはそのことと関係があります。そして私は思います、私たちが今日ここで記念している方々は、私たちより先にその道を歩み、その門をくぐり、神様の前に出て、そのように答えることができた方々だということです。祈りましょう。神様、私たちに先立って身元に召されたたくさんの信仰の先達を覚え、今日ここにこのような礼拝を捧げることができますことを御礼申し上げます。 どうか私たちもまたこの地上に生きている間、本当に大切なことのために心を尽くして生きていくことができますように、力を与えてください。お一人お一人を、そしてここに出席することのできなかったたくさんのご遺族の方々を、あなたが今後とも守り祝福し、その健康を支えて良い人生を送らせてくださるように心からお願い申し上げます。この祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌の579番を歌います。